使徒パウロは聖霊の御声に聞き、また聖霊の導きと力を受けながら歩む信仰の人でありました。彼のすべての宣教の旅は徹底して聖霊に導かれる旅路となりました。先週私たちが分かち合ったように、ピリピというその地域へ行ったのも聖霊の導きでありましたし、そこで神様はルディアというその最初の神道を備えておられました。そして今日神様がパウロを通して救おうと準備しておられた2番目の人物に出会います。16節から17節の御言葉を読みますと、私たちは祈りの場所に行く途中、占いの霊に取り憑かれている女奴隷に出会った。この女は占いをして主人たちに多くの利益を得させていた。彼女はパウロや私たちの後ろについてきてこう叫ぶのであった。この人たちは意図高き神のしもべで、皆さんに救いの道を述べ伝えているのです。パウロがフィリピで出会った2番目の人物は占いの霊に取り憑かれていた女奴隷でありました。彼女は占いをすることで主人たちにお金を稼がせる、まあ、いわば道具のような扱いを受けていました。まあ、いつの時代も人々は未来への不安から占いに頼ろうとする心があります。しかし今日の御言葉では聖書ははっきりとこの占いの背後には悪しき霊の働きがあることを示していることなんですね。もし私たちの中に何か不安があって、運勢や何か占いに頼りたい誘惑があるなら、それは神様が喜ばれないことであると整理する必要があるんですね。何かその心の不安を持って運勢に行ったり、何か占いが上手な人に訪れたとしても、逆にもっと不安になることもあるんですね。その占いの言葉、その悪霊の働きに私たちがとらわれてしまうようなことが多くあるのであります。どうか今日の御言葉を通して、それは悪霊の働きであることを整理することができますように。さて、不思議なことはこの女奴隷がパウロたちにつきまどい、この人たちは神のしもべだ、救いの道を伝えていると叫び続けたことなんですね。彼女はこの行動から、彼女のこの行動から2つの霊的なメッセージを読み取ることができます。1つ目は、悪しき霊は福音が望むと必ず反応するということなんですね。悪しき霊は福音が望むと、聖霊の働きがあるところには必ず反応するということであります。イエス様が福音を述べ伝えていた時も同じでありました。イエス様は何かをおっしゃる前に悪霊たちは自ら正体を表しました。光が来れば闇は隠れていることはできないからなんですね。暗い部屋に入って私たちが電気をつけるとすぐに、明るくなるような、その現象と同じようなものであります。これは私たちにも同じように適用される霊的な原理でもあります。私たちが礼拝の場に出て賛美をし、また御言葉の前に立つとき、私たちのうちにあるその隠されたもの、何か解決されていないその罪や心の闇が自然と浮き彫りになることがあります。それはまるで私たちがその鏡の前に立つようなものなんですね。鏡というものは私たちの顔のシミやシワをあるのままに見せることがあります。見たくないものまではっきりと見せるものなんですね。同じように私たちが 聖書の御言葉というその鏡の前に正直に立つとき、聖霊様は私たちの内面のその汚れや何か醜さを照らし出されることであります。それは時にはその心の痛みを伴いますが、それは隠さずに神様の御前で正直に、主の御前にそれを差し出すとき、そこから癒しと 回復が始まるのであります。二つ目に、彼女の行動はパウロの働きを妨害するものでありました。妨害するためのものだった。彼女が言っている言葉自体は間違っていない言葉だったんですね。彼らは神のしもべだ、救いの道を伝えている、まさに正しい言葉でありました。しかし彼女は表向きは同意しているようで、その内実は反対していることなんですね。味方のふりをしていながら実は福音を妨げる、その福音が述べ伝えられることを妨げているのであります。皆さん、サタンの特徴というものは妨害することなんですね。妨げること、神様の働きがうまくいくように、神様の御業がうまく表されるように協力する悪霊、そのサタンはいないわけなんですね。私たちの信仰の成長を妨げ、祈りを妨げ、家庭の平和を妨げ、また教会共同体が一つになることを妨げるものであります。私たちの信仰の歩み、またその信仰生活を応援してくれる悪霊はいないわけであります。テサロニケの信徒の手紙2章18節で、第一の2章18節でパウロはサタンが私たちを妨げたと告白しているんですね。サタンが私たちの働きを妨げている。もし今私たちが信仰生活をしている中で、何か神様に近づこうとしているのに妙に心に落ち着きがない、何かが邪魔をしていると感じるのであれば、それが霊的な妨害ではないかを見分ける必要があります。ではパウロはこの問題をどのように解決したのでしょうか。18節の御言葉を見ますと、彼女はこんなことを幾日も繰り返すので、パウロはたまりかねて振り向き、この例に言った、イエス・キリストの名によって命じる、この女から出て行け、すると即座に霊が彼女から出て行った。パウロはその悪しき霊に縛られて苦しんでいる彼女を憐れました。そしてイエス・キリストの名によって命じ、彼女を自由にされたのであります。愛する皆様、イエス・キリストその皆、これこそが神様が私たちにプレゼントしてくださった最も素晴らしい武器であります。イエス・キリストの皆は力であります。イエス・キリストの皆は希望であり、イエス・キリストの皆は喜びであり、イエス・キリストの皆は私たちの誠の救いであります。この武器は特別な人々に与えられているものではありません。イエス・キリストを信じる私たち一人一人が日々の生活の中で使うために与えられたものなんですね。ペテロが生まれながら足の不自由な人を起こした時も、ナザレのイエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさいと命じました。パウロもイエス・キリストの名によって悪霊を追い出したことなんですね。私たちもこのイエス・キリストの名の力を武器として使うことができるのであります。私自身もそうでありました。何か不安や何か絶望や恐れが心を襲う時、私は宣言することなんですね。イエス・キリストの名によって命じる、その絶望よ去れ、恐れよ去れ、思い煩いは退け、そうするよ、そのように命じる時、不思議なことにその心に胆力が湧き、勇気が生まれ、考えが肯定的に変えられることなんですね。 その肯定的に変わるのを味わい、また体験することができるのであります。皆さん、今日一緒にその練習をしてみるのはどうでしょうか。これは私たちの特権ですから、決して恥ずかしがる必要はないことなんですね。心の中で、あるいは小さな声で、ご自分の状況に合わせて宣言してみることであります。イエス・キリストの名によって命じる、私の家庭を脅かす不安はされ、私の心を重くする憂いはされ、サタンの妨害は退け、と。そのように家庭でも職場でも、個人的なその霊的な戦いの中でも、このイエス・キリストの名を使って私たちが宣言することができますように。イエス・キリストの名は私たちの誠の勝利の旗印であります。旗印なんですね。この女奴隷は悪霊の支配から解放され、また自由になりました。ここで対照的な2つの満たしについて考えてみたいと思います。悪霊に満たされること、そして聖霊に満たされることであります。悪霊に満たされること、また聖霊に満たされること、どちらも何かに支配され、またコントロールされるという点においては同じでありますが、その結果というものは天と地ほどの差があるわけなんですね。悪霊が人を支配すると、その人を抑圧し、何か痛ませ、何か絶望させ、最後には滅ぼそうとすることであります。しかし聖霊が私たちを支配し、また聖霊に満たされるとき、私たちは自由になることなんですね。健康になり、また希望を持ち、心が清くされ、命があふれるようになるわけであります。同じような状況に置かれ、同じような痛みがあり、同じような条件の中にあったとしても、そこで希望を生み出すことができるのは、聖霊に満たされた人々に与えられたその特権であります。ヨハネによる福音書10章10節でイエス様はこのようにおっしゃいました。盗人が来るのは、盗んだり放ったり滅ぼしたりするためにほかならない。私が来たのは、羊が命を受けるため、しかも豊かに受けるためである。このようにイエス様は約束されたのであります。私たちが聖霊充満を求めて祈るということは、まさにこのためなんですね。聖霊様の導きを受ける人生というものは、豊かな命の人生だからであります。どうか皆さん、私たちが聖霊に満たされ、誠の自由と喜びの中で生きる人生を歩まれますように。この出来事の後、どのような結果が待っていたことなんでしょうか。19節の御言葉を見ますと、ところがこの女の主人たちは、金儲けの望みがなくなってしまったことを知り、パウロとシラスを捕らえ、役人に引き渡すために広場へ引き出して引き立てていった。女奴隷の主人たちは、自分たちの金儲けの道具がなくなったことを知り、激怒したんですね。そしてパウロとシラスを捕らえ、役人に突き出しました。彼らは自分たちの利益が損なわれたことへの報復として働きましたが、その背後には、そのピリピでの福音伝道、その福音宣教を止めようとする、そのサタンの巧妙な働きがあったことであります。彼らが使った手口はどのような手口だったのか。20節から21節の御言葉を見ますと、そして2人を高官たちに行き渡して、こう言った。この者たちはユダヤ人で、私たちの町を混乱させております。ローマ帝国の市民である私たちが受け入れることも実行することも許されない風習を宣言しております。 彼らはその事実を歪曲しているんですね。パウロたちが騒動を起こしたのではなく、彼らが扇動していることなんですね。サタンの常套手段というのは、事実を歪曲することであります。事実を少し曲げることなんですね。それは事実が事実ではなくなる。そしてまたその群衆の真理を利用することであります。22節から23節の御言葉を見ますと、群衆も一緒にやって二人を責め立てたので、高官たちは二人の衣服を剥ぎ取り、鞭で打てと命した。そして何度も鞭で打ってから二人を牢に投げ込み、監守に厳重に見合うように命じた。群衆の真理を利用すること、事実の歪曲と群衆の真理を利用すること、その嘘を巧みに混ぜて人々を煽り、同調者を集め、真実を攻撃することなんですね。現代の社会でも事実ではないその嘘や何か歪曲された情報によって多くの人々が傷つき、共同体が揺さぶられることが多くあります。今マスコミで流れるその多くのニュースでも、どれほど事実を歪曲していることが多いのでしょうか。いろんな SNS とかいろんな情報を見ても、最近はそれが本当なのかどうかをその見分けるのが本当にそれに時間がかかることなんですね。しかしそれに人々は扇動されて、それを最近はアルゴリズムで自分が一つ押したその YouTube の動画が、それが紐付けられて、いろんなそれに関連する動画が続いて出てくるんですね。それに興味を持ち、一つ一つ見ていくうちに、その私たちの心が扇動されていくわけであります。あ、このように思っていたことは、それが本当だったんだなという。しかしその YouTube の動画は本当のことを語っているのかどうかを判断できない、そのような状況で自分の不安を、歪曲されたその真実を固めてしまう、それに価値観が変わっていくことが本当に多く現れることであります。私たちはその霊的な目を開いて、その背後にあるその嘘を見抜き、真実の上にしっかりと立たなければなりません。24節の御言葉を見ますと、この命令を受けた看守は二人を一番奥の牢に入れて、足には木の足かせをはめておいた。人々はパウロとシラスの服を剥ぎ取られ、また鞭で打たれ、牢に投げ込まれました。まあ、一見するとサタンが勝利したかのように見える状況であります。しかし私たちはこれから続く内容をしていますけれども、この牢獄の中で真夜中に賛美が響き渡り、獄舎の扉が開かれ、監守とそのご家族が救われるというです。さらに大きな神様の働きが待っていました。世の中がパウロの足を縛ることはできても、彼らのうちにあるそのイエス・キリストの皆の力を縛ることは決してできなかったことであります。愛する皆様、私たちの人生にも福音のゆえに、あるいはその福音を守るために、またはクリスチャンとして尊く生きるために、苦難やその妨害が訪れることがあります。また妨げを感じることがあるかもしれません。またそれは正しい行いを行うゆえに、事実が歪曲され、人々には誤解され、攻撃されることがあるかもしれません。しかし決して私たちが恐れない理由というものは、私たちには確かな神の愛、神様がくださった最も力強い武器であるイエス・ キリストの御名が私たちに与えられているためであります。私たちの状況が、パウロとの知らせが置かれているその状況のように、何か行き詰まっているように、何か前が見えないような状況に置かれたとしても、私たちの心の内には聖霊様が共いてくださり、また私たちの内面にはイエス・キリストの御名がある限り、決して私たちに与えられている誠の希望の力は絶えないことであります。状況が変わるだけが力ではありません。状況に押しつぶされることなく、そのただ中で、変わることのないそのような状況の中で、また私たちの 目の前にあるその問題があったとしても、そのただ中で主イエス・キリストを信じ、主イエス・キリストが導かれるその働きを信じ、イエス・キリストの御名の力を信じて耐え忍ぶ、そのような力、それこそが今日私たちに必要な本当の力ではありませんか。この新しく与えられたこの一週間、世に出ていくとき、私たちの家庭で、またそれぞれ置かれたその職場で、また問題を抱え、また不安に陥っているその心の中で、サタンの妨害や、また誘惑に直面するたびに、イエス・キリストの御名を高らかに宣言することができますように、イエス・キリストの御名は力であり、イエス・キリストの御名によって全ての不安は退け、そのように叫ぶとき、私たちの思いをはるかに超えたイエス・キリストの御名の力を私たちが日々味わい、体験しながら生きることができるのであります。イエス・キリストの御名の力を大胆に宣言し、この世のすべての偽りを打ち砕き、勝利する私たち一人一人の人生の歩みとなりますように、共に祈ってまいりましょう。ではお祈りいたします。生きて働かれる父なる神様、今日も私たちに命の御言葉を与えてくださったことを感謝いたします。私たちの周りには霊的な妨害や、また真実を歪曲して攻撃してくる世の波が確かに存在します。しかし私たちにはそれらに打ち勝つ最高の武器であるイエス・キリストの御名が与えられていることを感謝いたします。私たちが恐れや不安、サタンの誘惑に直面するとき、ただ縮こまるのではなく、信仰を持ってイエス・キリストの御名を宣言する勇気を与えてください。聖霊様、私たちを内側から満たしてくださいますように、悪しき者が私たちの心を支配する隙を与えず、ただあなたの平安と喜びと自由で満たしてくださいますように、この新しく歩むこの一週間、ゆえと使わされる愛する一人一人が、イエスの皆の特権を持ってそれぞれの場所で勝利し、神の栄光を表すことができますように、私たちの勝利の旗印である主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。